ポチッと再生ありがとうございます。梅サーティーです。皆様見ましたか？何をかと申しますと、東京タワー、岡田くんがやってるやつじゃありませんよ。昨日やっていた大泉洋ですがやっていた、東京タワーです。非常にいい作品でしたね。原作の方も読ませてもらったのですが、原作の方ではね、これほどの感動は味わわなかったです。俺はこっちのドラマの方が泣けてしまいました。いやー、田中裕子さんでしたっけ？おかん役、素晴らしかったです。あんなにいい演技はなかなか見れません。いやー、感動です。と感動に浸りつつ、今日も一生まったりゆるりと読んでいきたいと思います。新改訳聖書、旧約聖書の創世記47章。ヨセフはパロのところに行き、告げて言った。私の父と兄弟たちと羊の群れ、牛の群れ、そして彼らのものすべてがカナンの地から参りました。そして今、ゴシェンの地におります。彼は兄弟の中から5人を連れてパロに引き合わせた。パロはヨセフの兄弟たちに尋ねた。あなた方の職業は何か？彼らはパロに答えた。あなたのしもべどもは羊を飼う者で、私たちも、また私たちの先祖もそうでございます。彼らはまたパロに言った。この地に帰留しようとして私たちは参りました。カナンの地は飢饉が激しくて、しもべどもの羊のための牧草がございませんので、それでどうかあなたのしもべどもをゴシェンの地に住まわせてください。その後、パロはヨセフに言った。あなたの父と兄弟たちとがあなたのところに来た。エジプトの地はあなたの前にある。最も良い地にあなたの父と兄弟たちと住まわせなさい。彼らはゴシェンの地に住むようにしなさい。もし彼らの中に力のある者がいるのを知っていたら、その者を私の家畜の係長としなさい。それからヨセフは父ヤコブを連れてきてパロの前に立たせた。ヤコブはパロに挨拶した。パロはヤコブに尋ねた。あなたの年はいくつになりますか？ヤコブはパロに答えた。私のたどった年月は130年です。私の弱いの年月はわずかで不幸せで、私の先祖のたどった弱いの年月には及びません。ヤコブはパロに挨拶してパロの前を立ち去った。ヨセフはパロの命じた通りに彼の父と兄弟たちを住まわせ、彼らにエジプトの地で最も良い地、ラメセスの地を所有として与えた。またヨセフは父や兄弟たちや父の全子族、幼い子供に至るまで食物を与えて養った。飢饉が非常に激しかったので、全地に食物がなく、エジプトの地もカナンの地も飢饉のために衰え果てた。それでヨセフはエジプトの地とカナンの地にあったすべての銀を集めた。それは人々が買った穀物の代金であるが、ヨセフはその銀をパロの家に納めた。エジプトの地とカナンの地の銀地に銀が尽きたとき、エジプト人が皆ヨセフのところに来て言った。私たちに食物をください。銀が尽きたからといって、どうして私たちがあなた様の前に死んでよいでしょう。ヨセフは言った。あなた方の家畜をよこしなさい。銀が尽きたのなら家畜と引き換えに与えよう。彼らがヨセフのところに家畜を引いてきたので、ヨセフは馬、羊の群れ、牛の群れ、およびロバと引き換えに食物を彼らに与えた。 こうして彼はその年、すべての家畜と引き換えた食物で彼らを切り抜けさせた。やがてその年も終わり、次の年、人々はまたヨセフのところに来ていった。私たちはあなた様に何も隠しません。私たちの銀もつき、家畜の群れもあなた様のものになったので、私たちの体と農地のほかにはあなた様の前に何も残っていません。私たちはどうして農地と一緒にあなた様の前で死んでよいでしょう。食物と引き換えに私たちと私たちの農地とを買い取ってください。私たちは農地と一緒にパロの奴隷となりましょう。どうか種をください。そうすれば私たちは生きて死なないでしょう。そして土地も荒れないでしょう。それでヨセフはエジプトの全農地をパロのために買い取った。飢饉がエジプト人に厳しかったので、彼らが皆その畑地を売ったからである。こうしてその土地はパロのものとなった。彼は民とエジプトの領土の端から端まで町々に移動させた。ただ祭司たちの土地は買い取らなかった。祭司たちにはパロからの給与があって、彼らはパロが与える給与によって生活していたので、その土地を売らなかったからである。ヨセフは民に言った。私は今あなた方とあなた方の土地を買い取ってパロのものとしたのだから、さあここにあなた方への種がある。これを地にまかなければならない。収穫の時になったらその5分の1はパロに納め、5分の4はあなた方のものとし、畑の種のため、またあなた方の食料のため、またあなた方の家族のため、またあなた方の幼い子供たちの食料としなければならない。すると彼らは言った。あなた様は私たちを生かしてくださいました。私たちはあなたのお恵みをいただいてパロの奴隷となりましょう。ヨセフはエジプトの土地について5分の1はパロのものとしなくてはならないとの一つの掟を定めた。これは今日に及んでいる。ただし祭司の土地だけはパロのものとならなかった。さてイスラエルはエジプトの国でゴシェンの地に住んだ。彼らはそこに所有地を得、多くの子を産み非常に増えた。ヤコブはエジプトの地で17年生きながらえたので、ヤコブの一生の年は147年であった。イスラエルに死ぬべき日が近づいた時、その子ヨセフを呼び寄せて言った。もしあなたの心にかなうなら、どうかあなたの手を私の腿の下に入れ、私に愛と真実を尽くしてくれ。どうか私をエジプトの地に葬らないでくれ。私が先祖たちと共に眠りについたなら、私をエジプトから運び出して先祖たちの墓に葬ってくれ。するとヨセフは言った。私はきっとあなたの言われた通りにいたします。それでイスラエルは言った。私に誓ってくれ。そこでヨセフは彼に誓った。イスラエルは床に寝たままお辞儀をした。と、47章はここまででございます。ついには飢饉の方が激しくなってですね、ここにいた民の人たちは皆その食料が尽きて、ヨセフにどうか私たちにその納めて、蓄えられているものを分け与えてくださいと、それの代わりに家畜を渡しますと。そして翌年にはさらに自分たちの土地や、労働力も渡しますと、こういうふうに言うわけですね。これによって、その後の流れというものはね、税金というべきものなんでしょうか、今でいう、そういうシステムにこう成り変わっていくわけです。こういうふうにして、今自分たちが生きているこの社会の仕組みのようなものがここら辺から徐々にでき始めていっているという、そういう経過がうかがえる一章だったのではないでしょうか。では今日はこの辺で終わりにしたいと思います。 東京タワー見てない人いたら、誰かビデオを撮ってる人にダビングして見せてもらった方がいいですよ。ということで、梅、梅、梅、サーティーでした。